超宗教コミュニティラジオピカステ。世の中をピカッと明るくしたい、そんな願いを込めてお送りしていましたが、またお送りすることになりました。イエーイ、超宗教コミュニティラジオピカステ。はい、ということで、久しぶりの再会となりましたけれども、
ね、
皆さんお元気でした？あ、一人一人紹介しようかはい、キリスト教牧師のタクちゃんです。
イスラム教徒ナセルです。
浄土真宗僧侶のカズくんです。
じゃあどうですかね、皆さん、なんかちょっとずつこの2年間ぐらいのことでなんか話すことあります？
いや特にな
んか話すことはないことはないよね。
多分ね、ちょうどね、うん、このオンエアの時に結構私たちのその浄土真宗の本願寺派の宗派で大きい行事をやってるんです。
花祭り？
実は、うん、あの花祭りは、まあ、とは別にですね、50年に1回の大きな法要。
一生に1回だね。じゃあ
そうですね、
なんていう名前ですか？
あの浄土真宗開かれた親鸞聖人っていう方がおられるんですけど、親鸞聖人が生まれて850年経ちましたっていう。
あ、親鸞聖人の誕生の年から50年おきにやってるみたいな感じ。
まあ、そうです。50年た、うん、
最初の頃は違うかもしれない。
そうです、ね、そうです、うん、でそれと同時にその浄土真宗の教えっていうものが、まあ、確定したというか定まった年をちょっと、まあ、一応決めてるんですけど、それから、まあ、800年経ちましたっていうことでの、
じゃあ親鸞聖人50歳の時に、うん、みたいな、一応
そうですね、あの、うん、詳しい年齢はもうちょっとあれなんですけど、
歴史的にどうかというよりはそういうふうに記念を作ったってことなんですね。
一応ここを基準に、まあ、やりましょうっていうことになってるんですけど、それが、まあ、大きな節目、800年と850年で、
うん、あ、じゃああれですか、その開祖っていうのかな、
宗祖ですね、浄土真宗の宗祖、
浄土真宗の宗祖を800年ってこと、
うん、ご誕生、850年、
誕生850年で
と、で浄土真宗の教えそのものが、あ、まあ、あのきちんと定まったのがでから800年っていう大きな行事が、
重要ですね。
はい、そうなんです、
重要ですね。
半年以上かけてかな。
あ、そんなにやってるんだ。
あの一応全国のお寺からそのご門徒とか門信徒の方がこうご本山に集まってその法要を、
京都
です。でやるので、第1期から第5期まであります。
半年間ってことは、
いや、まあ、1期が6日間ずつ、1週間、約1週間ぐらいの単位なんですけど、
でも毎月あるみたいな感じですか？
まあ、そうですね、3月からまあ5月にかけてなので、まあ、そこまで大きくはないんですけど、
築地とかでもやってる？
あ、そうです、大体あの各お寺でもこうやって、で築地とかそういうもと大きなとこでもやって、で最終的にまあご本山でもやって、そんな流れなので、まあ、それに応じていろいろとその浄土真宗にまつわるそのなんですかね、歴史的な書物とか、
はいはいはい、
そういったものもその博物館で展示したりとか、
振り返りをしたりとか、みんなで、
う
ん、
やったりとか、まあいろいろとそれにまつわるいろいろなこう、うん、関係行事が行われてますんで、
うん、じゃあよかったですね、あのコロナが明けてというか。
あ、そうです ね、
ね、丸1年前だったら、うん、もっともっと厳しい状態だったよね、うん、きっとね、
うん、そうだと思います。
第6波とかね、第、
そうですね、
あたりとかだったらね、
いろいろと、
まあ、なかなか集まれないとかね、うん、そういうこともあったでしょうけどね。
一応制限なしでできる時期だもんね、それだったら。
まあ、一応ね、でも多分もう準備自体はもう 何年も前からずっと準備してるから、多分まあまあマスクはね、
マスクくらいか
皆さんに応じて、うん、かなとは思うんですけどね。ちょうどこのオンエア頃が一番いろいろやってる頃じゃないのかなと思うんですけど。
カズ君的には何か役割があるんですか？
私は、一緒にあの参加したい方と一緒に京都に行くみたい
な
感じですかね。
行くんだ。
行く。まあ、あの初めての方もあのご本山に初めて行くっていう方もおられたりするので、まあ、
案内する
せっかくなので、まあ、あの重要文化財というか国宝の建物でもあるので、うんうんうん、ちょっと案内したりとかもできるかなっていうので、
じゃあカズ君と一緒に京都に来たい人はこちらまでっていう。
そうだ、うん、京都に行こう、
そうだ
カズ君とみたいな。
いや、うん、いいけどもう申し込み終わってる。
終わってる。そうだよね、何年も準備してきたんだからさ。でっていうことは今あれか、京都はホテルが足りなくて、
うん、なのかな、
大変なってんじゃない
ですかね。
じゃないですかね。京都なんですか、その
本山、ご本山がね、京都の京都駅のもうすぐ近くなんですけど、うん、
歩いて行ける
ぐらい、歩いて行けますね、15分ぐらいで行ける距離かな、うん、
じゃあそこにみんな、まあ、
この期間、
半年間の中で、
うん、
5回にわたって、
そうですね、
みんなで集まってお話聞いたりとか、
うん、そうですそうです、
あの中見学したりとかっていう。
そうですそうです。で
家族何回ぐらい行くんですか。
1回
あ
一応あの全国で、うん、あのこの期間はここ の, あの
なるほど、
あなんていうかね、
地域、第一期間は東北地方とか、
そうそうそうそう、
第二期間は関東地方、そうそ
う
そ
う、
例えば
とかいう感じで、もう全部日にちが決まってて、私たちはこの日のこの日に行くっていう感じになってるので
、そうだよね、お互いにね、あのホテル取り合っちゃうもんね。
そうそうそうそう。でちょうど私たちはまあゴールデンウィーク前に行く予定にしたので、
じゃあ
ホテルとかは大丈夫
なんですけど、もしかしたら今回のオンエアの3回目ぐらいの時にはもう行ってるかもしれない、
う
ん、
そうですね
っていう感じですかね、
うん、
そうですか、はい。
なんかこのスマホを見ながら話すカズ君の絵が、あ懐かしいと思って、
ね、一応ね、間違って
間違っちゃいけないからね。
そう、キリスト教的にはっていうかプロテスタント的には何年前だあれ、5年前ぐらいかな、6年前か、2017年っていう年が、ルターの宗教改革から500年っていうのがあったんですよね、うんうん、
それもなんか大きく
こう、ただ、うん、その何浄土真宗みたいに一つの宗派じゃなくて、うん、プロテスタントっていう意味では、うん、いろんな宗派、
うん、
あですよね、うん、だから、うん、各宗派ごとにやったりとかみんなで一緒にやった面もあるんですけど、うん、例えばあの新しい聖書の翻訳を出したとかね、
うんうんうん、
そういうのはありましたし、で、ほら本山があるわけじゃないのであ だからあの例えば横浜とかにみんなで行って、うん、で横浜にこう伝えられた最初の一本みたいな、プロテスタント伝えられた最初の一本みたいなのとか、
うん、最初の一本っていうのは
横浜、あ一本、
あ一本ね、はいはい、はい、
初めの一本、
海岸通り教会かな、横浜の海岸通り教会とかっていうのが、うん、あの多分最初の教会かな、あの僕ら の, あの同じ宗派ではないんですけど、宗派ではないないんですけど、そこが多分歴史的な、
うーん、
やっぱり重要文化財的な、まあでも何千年も経ってないですけどね、
うん、500年
まああのルターが来てから500年だし、うん、あ来てからじゃない、
来てない来てない、
宗教改革からは500年だし、うん、まあその後、ね、プロテスタントからさらに遅れて伝えられてくるっていうのはありますけどね、うん、あの時にだから同時に伝え、同時期なのはカトリックが日本に入ってきた、
うんうんうん、
ペリー来航がその辺ですよね、その辺りですよね、はいはいはい、1400何年とかですよね、
うん、
確かね、
うんうん、
そうっていうのがありまして、もうしばらくはないかなと。
うーん、次は50年後、
あとは
100年後、
ついこの間俺が生誕51年だった中途半端
50年でやらなきゃ
中途半端、しかも俺が生誕って
日本語、大事です、大事です、
日本語が変だよね
その生誕大事です、
俺が生誕
大切、
その生誕があったからこそこの
日本語がなんかめちゃくちゃいいね、俺って言ってるのに生誕
爆誕、
俺が生まれたとかね爆誕
爆誕
ナセルさんはどうですか、
何周年みたいな話をしようと思ってた、
いやいや別にそういうじゃなくて、この2年半
2年半で、
そして最後の最後で地震が起こるという、
あ、それもあった、まあ、なんかイスラム界はいろいろあったけど、ネタとして面白いのが猪木が死んだじゃないですか、
うん、
それ、
うん、
はい、
あ、猪木って一応
知ってます、知ってます、
ムスリム、
はい、
そうなんですか、
はいはいはいはい、
なのよ、
言ってましたよね、あっちにね、
モハメド・アリかなんかと戦って感銘を受けて、うん、ムスリムになって、うん、だムスリムの中のヒーローみたいな感じだったんですが、
ムスリム名はあるの、
ムスリム名はあるのかな、けどアントニオ猪木でもみんな猪木猪木だから
もうそもそもアントニオって言ってる時点でなんか
けどアントニオはスペイン系の名前でしょう、
ね、ムスリムじゃない、ね、
ムスリム系の名前だから違うんで、まあ、なんかあるんでしょうけど、いわゆるその形だけムスリム、
うん、あれだよね、モハメッド・アリもムハンマド、うん、
モハメッドだから
とアリも回収したんですよね、確かね、
もっとも完全にだけどイスラム名だもん、ムハメッド・アリって、
そうだね、
うん、
うん、僕らはね、
うん、
そういうアリもそうだよね、だからもともと全然違う名前なんですよね、
完全にだから
だけど回収したんだよね、うん、回収
回収してリングネーム兼ムスリムネームみたいな
うんうんうん
うん、そうそうそう、
そんな、
そのアントニオ猪木が亡くなった、
亡くなった、どうするのかなって結構注目したんですよ、
うん、
どうするのかなってどうするのかなってどうするの、
埋葬、
うん、ああ
とか葬儀をどうするんだろうと思ったら、
はあ、
仮装しましたね、
あ、普通に
普通に仮装して、うん、でお寺に埋葬だったから、ああそういうことかと思って、あ、
日本の古式ゆか式、
古式ゆか式東京ジャーミーでやるのかなと思ってたら、うん、あのなんだっけ鶴見の総持寺かなんかでやってて、お別れの会もやって、ムスリム色はなかったなと、
なるほど、
うん、だそれで、まあ、今後そのいわゆる形だけムスリムって、まあ、ちょこちょこいるわけですよ、
うんうんうん、
だその人たちが、まあ、アントニオ猪木に習ってそういう風な埋葬方法になっていくのかどうなのかなって結構注目するポイントだったので、
うーん、
あと有名人で言うと吉村作治とか、
はあ、誰でしたっけそれ、
エジプト の, あのピラミッド掘ってる人、
あ、早稲田の、
そうそうそうそう、あの人も最初の奥さんがエジプト人で回収してるはず、
うん、
最近出てこないね、
そう
やだって、私ちっちゃい頃に
もう
エジプト
こう
だ
よ
っておっしゃってた方だから、ね、結構
そうそう、僕らはさ、うん、ちっちゃい頃ってさ、うん、ああいう番組多かったよね、
うんうん、世界不思議発見じゃないけど
とかさ
それ知らない、
川口博士探検隊知ってる、
知らない、
あれ知らない、
知らない、
知らない、知らない、知らない、知らない、あ、うん、やべ、ここになんか大きな大きな大きなヨルダン川が
エジプトはもうあの吉村教授って言ったらいいんですかね、 あの方はもうテレビでもよく見てましたね、
うん、
そうだよね、
うん、
ちょうど僕らが子供の頃かな、あのなんだっけ、黄金の仮面、
うん、
ツタンカーメン、
ツタンカーメン
が日本に来て展示されて、
はいはいはいはい、
それに見に行ったりとか、上野の
見に行ったんですね、
博物館旅行ったと思うんですけどね、もうだから小学生とかで、ね、親は一生懸命連れてってくれたんだと思いますけど、
うん、
ああいうのが来たりとか、それから今言ったようにね、なんかエジプトのもう完全にあの頃はね、ピラミッドは墓だって言ってましたけど、
うんうん、
今なんか違うとかいろいろと説もあるんですかね、
なんか最新、本当に俺が最近見たテレビで空洞があって重さを緩和してるところが新しくさらに見つかったっていうのを見て、
うん、見つかったっていうのを聞きましたね、
うん、そうね、考古学の発見で
ね
吉村さんはどこに行ってるんですかね、
もう話を戻してね、
そうそうそうそう、
やっぱ面白いよねそういうの、
面白いっていうか、なんかロマンがあるとかね、
うん、
その時代、そうそう、 僕的にはだからさっきちらっと言ってやめちゃったけど、
うん、
川口博探検隊っていうのがあって、
知らない、
それはもうバラエティと、ドキュメンタリーの間というか、あのフィクションとノンフィクションを同時にやってる的な感じで、
うん、
あのなんか洞窟の中をね、あの探検していくっていうバラエティ番組なんですけど、あのすげえ真面目に、あの ここにはなんとかの秘境でなんとかがいたとかって入っていくんだけど、その川口博士が入っていくのを前でカメラで撮っていく。カメラの方が先じゃねえかみたいな、なんかそういうそういう、
はいはい、そういうこう面白い、ちょっと雑な感じのね。
そうそうそうそうそうそうそう、はいはいはい、でもすごく面白い、なんか それとセットで俺の中ではエジプトの考古学とか、
はいはい、
昭和のテレビって面白かったよね。
そうね、面白かったっていうかね、やっぱり今のところからこう、うん、今の視点でもう一回見ると非常に興味深いですよね。
いろんな結構
危ないのとか、ね、危ないダメなのとかね、
いっぱいあるいっぱい
ありましたからね。
今アマゾンプライムであの風竹市場やってるんですよ。
あ、やってるね。うんうんうん、
あの本当に幼稚園生くらいの時だったかな俺、うん、けど生まれて一番最初にこのテレビに出たいって思ったのがあの番組でした。
でもみんな思ってるかもしれないですよね、
うん、大人になったら出たいっていう。
風竹市場をさ、あの引き継いでるのはやっぱりあのなんか TBS のなんだっけ、あの
サスケ、
サスケかな、
うん、はいはいはい、
なんとなく
あっちはね、もう
本当
の本気の方
が
ね、やってますからね。
でも竹市場もあるでしょ、緑山スタジオかなんかでしょ、うん、なんかねその辺で
やっぱ近いですね。
そういうのを作ってねやったんでしょうね、きっとね。いや、
うん、
でアントニオ猪木、
アントニオ猪木
戻した戻したが亡くなったことが大きな事件だった。
大きな事件でしたね。というかターニングポイントかもしれないねと思ってる。
うーん、
みんながムスリムだと思ってる人でも仮装するっていう、
うん、
なんかどっかのお寺さんが、うん、あの土葬を受け入れるみたいな、そう記事を見たんですけどね。
どこだそれは。
どこだったかな。
割とガチで
関西だったかな。なんかもう宗派問わずに土葬、まあ結構広大な敷地があるらしいから土葬を希望される方はもう宗派問わずにどうぞみたいなのをなんか記事で見た気がするんですけど、
京都、
京都じゃなかったです、関西だったと思うんですけど、
ちょっとそれ記事探して送ってさ、すごい興味ある。
うん、
土葬できる場所やっぱりまだまだ少ないので、
うん、そうですよね。
九州の方でそれで揉めてたりしたんですよね。
うん、
土地を買いました、うん、だけどやっぱ地域住民から反対運動起きてとか。
うん、
奈良に土葬の村発見。
奈良か。
でも土葬の村って言ってるから、どうして村人は土葬を選ぶのかだって。
うんうんうんうん、
でもこれニュースそのものが2019年だから今の家族の話じゃないよね、おそらくね。
もう本当最近でしたね。
そうだよね。
ここ、うん、
もう一個あるやつは2022年だしね、これも去年だね、丸1年前だね。
あ、古い記事を見ちゃったのかな。
ね、これで誰も喋らなくなるというね、
探し出しちゃうっていうね。
録画中ですよね今。
録音
中ですよね。
録画してたらやばい。録画してたら家族のさっきのあれあれっていうやつを分かったはずだけど、
あれですよね、イスラム教は焼いちゃダメなんですよね。
そう、
焼いちゃダメ。
焼くはいわゆる地獄的なことなのに、
地獄の豪華に焼かれちゃうので、
焼くことによって地獄に行っちゃう。
地獄は、うん、焼いている場所だから、
そう、
それを再現しちゃってるってこと。
そうそうそうそう。
ああ、はいはいはいはい、なるほどなるほど、はい、だから土葬をしなさいと、
うん、
はいはいはいはい、
うん、
あと復活できなくなるってのもありますね。
うん、
なくなっちゃうからね、体がね。
そう、復活思想があるので、
うん、
ミイラの、
うん、
ミイラの話ですよ。
はいはいはい、
そうね、キリスト教の背景ももちろん旧約聖書が一緒なので、
うん、
そういうのはあるけど、新約聖書の時代でも別に仮装してたわけではなくて、
うん、
やっぱりイエス様もこう墓の中に納められたんですよね、土葬でね、
うん、
土葬というかなんていうかな、ホラー穴、
うんうん、
にお墓をこう切ってそこにこうあの置くというかね、
うん、
こう包帯でぐるぐる巻きにして、
うん、
置く的なことが、まあ、当時の、
うん、
埋葬だったということですね。
仮装って相当火力強くなきゃできないでしょ。
うん、 そうね、ただね、キリスト教的な説明をするとですね、
うん、
例えば全焼の生贄とか捧げてたので、
あ、
できなくはないよね。
なるほどなるほど、
うん、その全部焼き尽くす生贄っていうのがあったんですね、旧約の時代ね。それは本当に全部を煙にするっていう、そういうのでしたので、できなくはないと思いますけども、まあちょっと違うかな、そういう意味ではね。
まあね、でも日本でも昔土葬してたっていうのね、
明治とかそれくらいまでは、
だしあれじゃないですか、例えば戦争でたくさんの方がね、
うん、
例えば分かんないけど満州とかさ、ああいうとこでたくさん亡くなったら火葬なんかできないですよね、
うん
うん、2011年のね、ほら東日本大震災でたくさん亡くなられた方はおそらくみんな火葬にはしたんだと思うんだけど、結構大変でしたよね、
うん、
何週間もそのままでっていうのが、う
ん、何週間どころじゃなかったんじゃない、
あ、かも、ね、
ヶ月とかで、
かもね、そう、そんなことはありますね。そうですか、うん、で別に大丈夫なの、猪木が仮装だったからみんな仮装でもいいかと
どうなんだろうねどうなんだろうね、だからまあ今後に注目ってとこでしょうね。
まあ、言ってみればアントニオ猪木はトレンドリーダーだと、
うん、
いうことですかね。
そうですね、まあ、猪木に習ってって人が出てくるかもしれない、
うん
うん、まあでもね、あとはその僕の考え方というか、一般的な考え方がという意味なのか、意味で言ってるわけじゃないんですけど、そもそも葬儀ってね、本人の意思じゃないですからね。
そうなのよね、
遺族の意思ですからね、
うん、
だから、
うん、
例えば家族のご門徒さんだけど、ご家族がクリスチャンだったらキリスト教式でってこともあり得るだろうし、その反対の方がもちろん多いかなと思うんですけどねえ、だからその意味では家族が決めてやるわけだからね、家族がムスリムだったらそうじゃないかな、
まあそうだと思う、そうだと思う。
ナセルさん土葬なの？
土葬の予定。
土葬の予定
じゃあ場所探さないといけないんだ。
山梨にも押さえてあるんで。
あ、押さえてるんだ。あ、そのもうここのここって、
うん、
ちゃんとできてるんですね。
じゃあナセルさんが亡くなってって言おうと思ったんだけど、俺たちの方が先に行くかな
一番若いから、
ばかりからない、
順番的にはもしかしたらね、
これは分から
ないで、ね、
はい、
確率論で言うと ね、
うん、ですね、健康診断をほぼ A
まあ、ね、死亡率は 100% ですから。
そうですね、
はい、
そうですね
けど今死亡率、死なない細胞の研究とかに Google めちゃくちゃお金突っ込んでるでしょ。
ああ、そうなんだ。
そうだ、死ななくなるっていうのが、
テロメア、
テロメアだっけ、なんかあと10年くらいで知らない体ができるみたいなのを読んだな。
でもね、なんか何ていうの、そういうものもあるし、 iPS 細胞とかだったら、
うん、
そのね、自分のこう遺伝子でちゃんと同期ができるっていう時代が来るのかなっていうのは、
そう、いわゆる不老不死とか、
うん、
その年取った後にもう一回再生するとかね、
うん、
再生医療とかね、
うん、
まあ、倫理的な問題もあるしね、
うん、
そう、だからそうなると少子高齢化関係なくなるっていう話もあるしね。
うーん、確かに
そう、死ななくなれば、
うんうんうん、
高齢化も別にね、
うんうんう
ん、まあ高齢化して元気じゃないといけないけどね、
うん、だから不老と一緒じゃないと
そう、ね、
ダメだろうね、不死は。
うん、なんか昔映画でありましたね、なんかその絶対死なないっていう風になった人が結局最終的にはずっと生きてるけど、こう体のメンテナンスがどんどんどんどんこう追いつかなくなっていくっていう映画があったような気がします。
ありそうな、
よくありそうな、
うん、ありそうなテーマですよね、
うん、
そっか、うん、そうね、100万回生きた猫だっけあれ、そういう絵本かな、
絵本だよね、絵本だよね、よかった、
うん、
なんかああいうのとかもね、
うん、
あとなんだっけ、今ほら東京リベンジャーズだっけ、
ああはいはいはい、
なんていうのあれ、リープ、リープ、
うん、
なんとかタイムリープ、 タイムリープものとか言ってね、あれはまあああいうのっていうのは永遠に生きるって話じゃなくて、こう繰り返し生きるって話ではあるけれども、なんかタイムリープって最近いろんなところでね使われてるような。
そうね、タイムリープもそうだし、漫画アニメも転生ものが増えたよね。
なんかあるんですかねそういうのが。
そうでも分かんないけど、死を取り扱いにくくなったのかなとかね、分かんないけどね。不老不死の話とかね、
不老不死なんてドラゴンボールのサイヤ人の名台詞だと思ってたけど、本当にそこに目指して今動いてるからね社会が。
そうなの、サイヤ人って。
サイヤ人が不老不死、あのベジータとかが不老不死、あとフリーザ様も不老不死をみたいな感じの願いを叶えようとしてたから、
ありましたね、
うん、
まあ、結局叶えられなかった、
叶えられなかったけど、
ドラゴンの限界があるからってこと。
いや、シェンロにお願いできなかったから。
そうそうそう、あ、お願いできなかったんですね。結局ね、はいはいはいはい、でもあれ実際さ、死んでもなんか海王様とか言ったりとかさあれ死が意味あんのかっていう話もあるけどね。
最初は1回は生き返らせられるけど2回目はダメってなったのが、どんどんそのシェンロンがパワーアップして何回でも大丈夫になったり、
何回でも大丈夫だったり、結局死んだ後はどこかで生きてるって話でしょ。
そうそうそうそう
そう、頭に輪っかがありながら
もうハイパーインフレ化してるんだよ
そうね、戦いもそうですね、
うん、
そうですか。
でも面白い。あ、でもそのドラゴンボールつながりで言うと、あられちゃんって知ってます？
いいね、
大好きですよ。
あられちゃんで出たことがある島